ファッションで自己実現。ファッションで自己実現。パーソナリティは起業9年目のファッションコンサルタント、日本カラーコーディネーター協会パートナー、ファッション大好きの69歳の幸子先生です。カラーの活用で笑顔でハッピーに過ごすのを応援します。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。おはようございます。チャンネル名ファッションで自己実現、月曜日の6時、1週間のスタートです。パーソナリティの幸子先生です。今回は31回目、12月24日クリスマスイブの収録です。放送日は1月の15日、22日、お正月の幕の内が過ぎ、そして、今年の抱負とかを考えて少し会社にも慣れてきた頃かなと思っています。前回のですね、放送はですね、26年の抱負、幸子先生の26年の抱負を作っていくためというかな、決めていくために振り返りをしました。コンプレックスだらけの幼少期、そして、好きなことを仕事にした社会人のスタート、その後に社会人として専門学校の同じ夢を持つ学生さんとの出会い、それが終わり、起業してからの今年9年目、そして来年4月1日からは10周年に入っていくことになります。ということで、私の幸子先生のですね、いろんなタイミングのお話がみんなに何かヒントになればいいかなと思って、前回は幸子先生の振り返りと2026年の抱負のお話をさせていただきました。人生にはですね、いろんな過渡期があると思うんですね。自分の人生を振り返った時にもいろんなターニングポイントがありました。一つ目はですね、幼少期ずっと勉強をやってしていくわけなんですけども、義務教育が終わって、今は高校ぐらいの感じかなと思うんですけども、義務教育が終わって、その先の大学、就職、専門学校、そういう時に自分は何をしていくかって考える時期、そしてその後はですね、社会人をスタートして、自分がどんな風な人生設計をして、暮らしていくか。その次は、パートナーが見つかり、パートナーのままの方もいらっしゃるだろうし、結婚っていう形を取る方もいらっしゃると思うんですね。そういう時期。そして中にはですね、社会人として入社をしましたが、そこでキャリアを積んで独立をしていく人っていうのもいらっしゃると思いますし、ちょっとお休みをした後に、女性の場合とかだと子育てが終わりましたとかで再就職をしていかれる方もいらっしゃるので、それもまた自分を見つめ直す過渡期かなと思っています。そして次はですね、大きな次は定年退職をした後とか、シニアライフを考える時とか、そういう、今は人生100年時代ですから、そこから 仕事ばっかりした人生だったかもしれないですし、今まで趣味の時間を取れなかった方もいらっしゃると思うので、楽しいシニアライフを送るため、そういう時にいろんな自分の振り返りをしてみて、これからどうしたら楽しい人生になるかなっていうのを考えるのもいいのかもしれません。私自身も、来年起業10年目に入るので、今ね、抱負を考えながら、本当に何を具体的にしていこうかなっていうのを考えている時期になります。今日はですね、こんな感じで、カラー&ファッションで自己実現っていう感じでですね、皆さんにお伝えをしていこうと思います。さっきお話をした義務教育というか、まあ、社会人というか、まあ、そのあたりなんですけども、大学で、講義をさせていただいて、その時に学生さんの方からアンケートを取らせていただきました。で、その結果ですね、ほとんど見た目、第一印象のことって学校で勉強してないんですよね。なので、その勉強っていうか、知識が何もないから、第一印象を良くしましょうっていうふうに言われても、カラーの活用をしましょうって言われても、それが具体的な知識としてないから、それが使っていったりできないんですよね。使えないですよね、知らないことって。なので、こんな感じなんです。学生さん、今、大学生3年生っていうふうに伺いましたので、20歳か21ぐらい、2024年、25年、26年だから、2000年になって、5とか6とかになった時に生まれた方も、バブル崩壊の後、もう全然社会の、過ごし方が変わって、とってもベーシックなおしゃれ、ベーシックなお洋服で過ごしてこられた、そういう方たちなのかなと思います。で、今回のですね、アンケート集計させてもらったのは、経済学部の学生さんだったので、男の方、メンズが10人と、女の子たちが6人の、学生さんにアンケートを取らせていただいて、大きくは2つの質問をしててですね、学生生活の中で今回のファッションで自己実現の講座は、就職活動に使えそうですかっていう問いかけをしました。全部で12人の人たちが、とっても満足でした。75%。まあまあ満足でした。っていうのが 12.5% で、普通っていうのも 12.5% っていう、まあほとんどの人がね、まあ満足してもらえたのかなっていうことと、女性の方たちはなんと、とても満足っていうのが 100% だったんですね。だからみんなね、メイクだったりファッションとかだったりで、ちゃんとした知識っていうのを、ネットではいくらでも出てくるんですけども、自分の分析ができるような知識がないのかなっていう結果になりました。そして、彼女、彼たちはこれから今就職活動をしているとこなわけなんですけども、まあ業界どこに勤めるかなとか、そういうまだまだ決まっていない方が多いわけなんですけども、今回の講座がとても役に立ちましたよっていう人たちは、87.5%。で、こちらもですね、女性の満足度はとても満足っていう方が 100% だったので、やっぱり社会人とともに社会に出る前の学生さんたちにはとっても大切な情報なのだなと思ったので、ちょっと幸子先生もですね、まだまだちょっと頑張らないといけないなと思った次第です。そしてこの時にいつも私カラーって心理カラーの色彩心理っていうのがあるから、その時の好きな色っていう質問をいつもしているんですね。そうすると好きな色で仕事のやり方とか職、どこに自分のいいところ、その内面の色ですよね。それをどんな風に活かしていいの、活かしていくといいなっていうのがわかるから、いつも色のお話をしています。 でですね、なんとですね、青色、青色っていう、まあ、青とか紫を代表的な色だとする、寒色系の色だとすると、男性の方が、ダントツ、青が好きな人が多いんですね。そして、女性は、ピンクとか赤とか、まあ、中性的な色というか、緑とかそういう色が好きな方が多いんですね。やっぱり、最近多様性とかって言って、まあ、その、性の部分っていうのがものすごくこうピックアップされてますけど、まあ本来持ってるね、そういうのもここで分かったかなっていうふうに思っています。でですね、なんと不思議なことで、黒が大好きって言った人は、今回の満足ですかって聞いた時に、いえ普通っていう普通っていう感じで、顔もあんまりね、なんか明るくない、そんな感じだった気がします。ということで、まあ、今回のアンケートの今結果はですね、社会人になろうとしている大学生の方のお話だったんですけども、この後は、他のですね、年代の方たちのいろんなターニングポイントのお話をお伝えできたらと思います。はい、すいません、ジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、先ほどから、ターニングポイントのお話をしてきました。聞いてくださっている皆さんはどんなお年頃なんでしょう。いろんな年の方が聞いてくれると嬉しいです。そして最高に参考にね、していただければいいかなと思います。さっきね、私の お話をしましたけども、振り返りのお話をみんなにお伝えしました。初めて、前回聞いてない人にもう一回お話お伝えしていきたいと思います。私の振り返りの中で、今回の学生さんの方からですね、好きな仕事をしている人ってこんなに笑顔で年を重ねてもお仕事ができるんだなっていう感想をいただきました。まさにその通りでですね、なんか好きなことってなんか頑張れないですか。何か勉強したいとか学びしたいって思っても、自分の好きなことだったらちょっと興味が出てくるから頑張れるかなと思っています。なのでみんなですね、過渡期の中で、自分磨きも大切だし、いろんな環境の中でチャレンジをしていくのも大切なんじゃないかなと思います。私、さっき話したように、コンプレックスはね、背が高くて小顔だったから、とっても太っているっていうふうに思ってたんですね。なので、すごいコンプレックスがあって、で、特に今考えてみると、形に対してのこだわりがとても強いんですね。色よりも形、バランスとかにとても特化して、こだわりがあるので、自分の体の形がね、あれってなった時にはそれがすごいコンプレックスに感じられたと思います。そしてですね、もう一つの、そこからファッションのね勉強したので、まあ、今みたいな感じで分析ができると自分の魅力もわかるので、そこからはどうにもならないこと、なんとか頑張ってなんとかなることは改善できますけども、まあ、背を低くするってわけにもいかないですし、そういうところは自分のそれを魅力として演出していけばいいなと思っているから、そんな風にみんなにもなってもらえたらいいかなと思っています。例えばですね、第一印象っていうのはもちろんみんなも知っているように見た目で決まるわけですよね。それが 93% なんです。 大学に行って、まあ、教育の部分とかを勉強する人とかはこれを勉強するみたいなんですけども、第一印象が 93% なので、出会いっていうのがものすごく見た目は大切ですよね。なんで見た目がですね、パッて会った瞬間にその人がですね、自分の内面がそのまま出ていると、うまくいくと思いませんか？なのでまずはですね、自分の今の自分を知るっていうことで、いろんな分析をすることがおすすめです。なりたい自分ってどうだろう、なりたい自分に慣れていたら自己肯定感っていうか、私これでいいんだっていうふうに思えますよね。私これでいいんだって、足りないって思えば勉強すればっていう知識を広めるとか情報収集をしていけばいいと思いますね。そしてそれで自信がつけば伝える力も増えていきますので、自己実現につながっていくから、そうするとお顔も笑顔に、ね、なると思うんですね。笑顔の人のところには他者を受け入れるっていう風な雰囲気が出てきますから、そういう人たちが周りには集まってくるし、憧れて一緒にやりましょうって近寄ってくださる方も多いかもしれません。そうすると、自分が満足していたら相手を否定することもないですし、相手の人を認めてあげることができるので、温かいというか、アドバイスもできたりとか、相手の人も心を開いてくれるんじゃないかなと思っています。どうでしょうこの理論ということでですね、外見を作り上げていくためには、ファッションはカラーと素材とデザインと、あとはテイストっていう、まあ、女らしいとかスポーティーとかいろんな、それで出来上がっていますから、外見の分析をするためにはパーソナルカラー診断と骨格スタイル診断と顔タイプ診断の3つをしていくと、いろんな場面でカジュアルでは自分の好き、似合う色で、似合う色とかデザインでやっていけばいいですし、お仕事の場面では自分を演出するためとか、そういう時に使えるんじゃないかなと思います。ということで、まあ自分を知っているととてもできないことはもう最初からしないですよね。なので、できることを世の中の流れに乗って、提案をしたり形にしたりしていくのがいいんじゃないかなと思っています。最近ね、出会ったことと、学生さんの中から質問があったので、ちょっと専門的な感じの言葉になるかもしれないんですけども、そのお話をしていきます。学生さんの中から質問があった時に、場面に合わせて、季節によって時間によって合った服を考えるコツはありますかっていう質問がありました。誰も教えてくれないですよね。これ着なさいって、結婚式に行くときは、こんな感じかなっていうのは分かっていると思うんですけども、絶対にそうだっていう、こう決めはないですよね。なので、そういうね、ことも含めてみんなっていうか、その、田村くんっていう方だったんで、ね、男性の方だったんですけども、彼にお答えをしました。例えば具体的にはですね、結婚式に行くときに、女の子たちは白いドレスを着てはいけませんというルールというか、まあそういうものがあります。それはでも家では教えてくれないかもしれないですね、ママが知らなかったら。じゃあなんでって言ったら、だいたい花嫁さんって白いウェディング着ますよね。もしかして行ったゲストの人の方が可愛くてっていうのはちょっと差別になるかもしれないんですけど、華やかに引き立ったとしたら、頑張って行き過ぎたとしたら、花嫁さんすごい楽しみにしているのに、もうダメですよね。なんでそんな風なルールがあるわけなんですよね。で、もう一つは、会社 で、お仕事して上級というか偉くなって会社の代表としてどこかのパーティーに行くことになったとします。で、それがお昼の、パーティーなのか夜のパーティーなのかっていうことの中でも、本当はですね、ルールが、マナーがあったりとかします。なので、こんな感じです。着こなしを考えるときには TPO っていう言葉聞いたことありますよね。TPO はタイムとプレイス、場所とオケージョン、場合とか機会とかそういう TPO なんですね。なんでそれに合わせて、まあ、同じパーティーでもさっき言うようにタイム、時間がお昼にあるのか夜にあるのかで、着ていく、まあ、メンズはあんまり変わらないですけど、女の子たちはお昼にはそんなに露出のドレスは本当は着ないですね。ちゃんとしたものを着ていくっていう感じなんですね。なのでそういう風にして、整理していくと分かりやすい。そしてオケージョンっていうのが最後で、場合と機会っていうふうに訳すんですけども、その中にはソーシャルオケージョン、そしてオフィシャルオケージョン、プライベートオケージョンっていうふうにオケージョンが大きく3つに分かれています。ソーシャルは社会的なっていう意味なので、冠婚葬祭とか、まあ、入学式も含めてですけど、そういう時のオケージョンを言います。そしてオフィシャルオケージョンは社会人としての着こなしのマナーなので、とても歴史がある会社であればきちっとした感じにしないといけないだろうし、最近はまあ多様性とかいろんなことを言われてて、スーツの中のインも T シャツになっていたりとかしますけども、本来はネクタイをしてっていうのがマナーだと思うんですね。それも区分して、会う人によって変えていけばいいと思うね。で、ここではですね、色彩心理を使って、着ていく場面もあるかもしれません。そしてずっとみんなが今注目されているパーソナルカラー診断っていうのは、まあ、オフィシャルオケージョンでも使える人もいるかもしれないし、まあ、最後のプライベートオケージョンの個人を生かすっていうところに使っていけばいい、使うべきかなって私的には思っています。ということで、お洋服を考えていくときには、TPO、掘り起こしてなんかやっていくと、いいのかなっていうふうに思っていますので、みんなちょっとネットで検索したらいくらでも出てくるので、見てみてください。そしてですね、最近、ちょっと本当に最近出会った方にですね、私は現実主義者ですっていうふうに言われました。現実主義者、私はその現実主義者という言葉を知りませんでした。そして早速ネットで検索をしていったんですけども、現実主義者と相反するのは理想主義者。理想主義者っていう、まあ、夢見がちなタイプですよね。そういう主義者の2つがありました。で、その時にですね、私の好きな色は赤とかピンクで、どっちかというと理想主義者なんですね。で、その現実主義者ですって言った人、言った方はですね、紫が大好きっていうふうに言われました。なので、現実主義者の人と理想主義者の人の好きな色っていうのもなんだか違うような気がします。だからファッションの選択も違うような気がします。理想主義者の私はちょっと華やかで自分を生かす服っていうのを考えますが、現実主義者の方は素材が良くてベーシックで、もう見た目が本当に人から見られた時のことを考えて服を選んだり、メガネをかけたりしているように思いました。なので服の選び方っていうのもそういうふうに違いますから、考え方も違いますので、その好きな色っていう私がいつも聞く言葉の根底にはそういう服の選び方もおすすめすることができるのかなっていうふうに今回は思いました。ということで、いろんな 過渡期には自分を見つめ直して自分を生かしていくことが大切なんじゃないかなっていうのを今日のテーマにしました。1月ですもんね。長い長い12月までの生活で自分がワクワクしていることってとても素敵じゃないかなと思っています。ということで、あとはエンディングに入りますのでジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、エンディングです。さっきね、第一印象は見た目で決まる 93% のお話をしました。まだまだ自分の魅力が発見できていない人、コンプレックスのある人っていうのは自己分析をしていくのがいいと思いますから、連絡もらえたらいいかなと思います。ペットボトルはですね、日本では随分再生率が上がっていますけども、ファッション業界はこれからなんですね。なので自分のお金を無駄に使わないためにも、まあリデュースっていう考え方があって、無駄を出さないためには魅力を知るということなので、そういうふうにしていけばいいかなって思います。そして、私も含めてですね、シニア世代の方は死ぬまで人生を楽しんでほしいと思いますから、健康に注意をしないといけないですよね。お洋服を着ないといけないと思うと姿勢がピンと伸びます。私カーブスに行ってるんですけど、筋トレしに、隣になった方にですね、すごく姿勢がいいですねって褒められました。大学生の皆さんに、さて幸子先生は何歳に見えますかって質問をしました。まあ、3メートルぐらいね離れた学生さんから、何歳ですかって、困った顔をされたんですけど、まあ、よいしょも含めてですね、その日は革ジャンを着て、ショッキングピンクのスカートを履いていましたから、なんと47歳ですかという驚きの年齢をいただきました。まあね、よいしょもかなりあると思うんですけど、幸子先生は今69歳ですから、まあ、真ん中を取ってもね素晴らしいですよね。なので、やっぱり見た目って、その時に学生さんに対してのメッセージ、年取っても好きなことするといいよ、だからみんなも自分でこれからの社会人で何したいか選ぼうねっていうメッセージのお洋服だったんですけども、そんな風に自分を生かしていくっていうのはとても大切な、一番大切なことなんじゃないかなと思っています。私の活動のチェック、どんなことしてるのかなとか、それから顔タイプ診断してほしいんだけどとか、そういうのを思っている方は岡山ウィズファッションで検索をしてみてください。年代に合わせた講座、研修、社会人研修、そしてサロンさんのお客様に喜んでいただくためのコラボレーション、会員様向けの企業のイベントとかできていきますので、リクエストをお待ちしています。私これ岡山なので、岡山商工会議所の会員です。1月にはグローカルっていう会員様向けの、冊子があるんですけども、そこにも掲載させていただけました。ホームページにも掲載をしていきます。いろんな年代の方に人生を笑顔でハッピーで過ごすっていうのをお伝えしていきたいと思っています。皆様の2026年のスタートはいかがですか？笑顔でハッピー、今日もいい日にしていきましょう。ファッションで自己実現の番組でした。また